どうも、オレンジです。
9月、新しい仮面ライダー、あなたはいかがでしたか？ポンです。
世の中全部種にしよう、種ラジ、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。種ラジは毎日の興味の種をあなたと一緒に拾うポッドキャストです。お相手は東京の街をふらふらマイペースに散歩するお天気散歩人のポンと、
映画、演劇、音楽、アート、何でも大好き、カルチャー中毒者のオレンジです。
ガブ。
今回話したいのは、何か育ててるっていう話をしたいなと思っておりまして。
うん。
聞いてる？ポンさん、大丈夫？
育てるというエピソードを喋るっていうことですか？
エピソードというよりは、育てている、何かポンさんも育ててるか、僕も今実は育ててるものがあるんですけど、
はい。
それについて、話しながらちょっといろいろ育てるみたいなことについて話を広げていきたいなと思っているんですが。
育てるとは何かということですかね。
そうそう。まあそこら辺も含めて、話を広げていければなと思っているんですけど、
うん、
僕は家に、ベランダがありまして、ベランダに、まあ、毎年なのかな？プランターがあって、僕ではなくて家族が、置いてるプランターなんですけど、そこに、アゲハチョウが卵を産みつけてくんですよね。
ほう。
柑橘系の葉っぱ、なんだっけな？名前忘れちゃったな。柑橘系の 木というか葉っぱが、葉っぱ？植物か。が、あと終わっていて、その葉っぱの上に、アゲハチョウが毎年、卵を産みつけていくっていうのを繰り返していて、今年も、まあ、今、自分ですね、8月から9月にかけてっていうところでは、まあ、ずっと6月くらいから、卵を産むらしいんですけど、結構8月くらいから増える時期らしくって、それが、見事に幼虫になっているのが発見されまして、これがですね、外に置いておく、そのベランダに置いておくと、普通に、スズメとか鳥に食われちゃうんですよね。結構なんか、アゲハチョウの幼虫って美味しいらしくて、
鳥にとって。
この、そう、6月から7月、まあ、このシーズンにも何回か、卵を産んでは幼虫になってみたいなものを、チャレンジしていたらしいんですけど、それが全部全滅しておりまして、見事にやられてしまったので、じゃあ今回は、家の中に入れておこうと。なんか、調べると、その虫かごみたいなものの中に入れて、そこに葉っぱを入れて、なんか、育てる、アゲハチョウをちゃんと、食べられないで育てるにはそういうのがいいんですよ、みたいなことが書かれてはいたんですけど、そうするとどうしてもその葉っぱを切って葉っぱが枯れちゃって、食事のスピードに間に合わない。結構モリモリモリモリ葉っぱを食うんですよ。音を立てながら食べるのを見て、あ、可愛いなと思ってたんですけど、なんかそういう、虫かごで隔離すると、それはそれでなかなか持続性がない。葉っぱはね、当然、切られてしまったら、それで、しおれてしまうだけなので、うん、そのスピードに合わなくて、それで死んでしまうみたいな話も見たりしたので、ならば、まあ、木に植えたまま、木から葉っぱが繋がっている状態のまま、家の中で育てれば、まあ、鳥も入ってこれないし、ちょうどいいかなと思って、まあ、今順調に、4匹かな？幼虫が、最初黒い状態で、なんか、鳥の糞みたいな色してるんですけど、だんだん、今日ちょうど一匹、緑色に変わって、いわゆる芋虫の可愛いやつですよ。なんでこんな可愛い感じに生まれちゃったんだろうみたいな感じのやつが今、育っていて、微笑ましく思っているんですけど、家の中は家の中で、天敵がいるんです。これが蜘蛛なんですね、スパイダー。
ほうほう。
これあれですよ。この種ラジオ聞いてくださった方だったらね、ポンさんの家に家族で住んでらっしゃるでおなじみのクモスパイダーですけど、
あ、松本さんって呼んでくださいね。
ね、そっちは松本さんかな？あ、ごめんなさいね。クモのじゃ松本さんかな？クモの松本さんがそちらいらっしゃいます、はい。うちでは別に松本さんでも何でもない。まあ、どちらかというと一人行動が多いのが 何人かいらっしゃるくらいなので、
名もつけられない。涙だね、本当に。はい、どうぞ。
そういう ことじゃないんですけど、そういう、天敵なんですね。今までは結構めでてはいたんです。害虫をね、食べてくれるというか、ゴキブリとか、なんかそういう悪い人間にとっての都合ですけどね。害虫とされるようなものを、うん、まあ、捕食してくれるような。
ゴキブリ食べるんだ。
ちっちゃいのを確か食べるんじゃなかったかな。
あ、そう。
とか、いろいろ、害虫を、ハントしてくれるものでもあったりするので、
うん、
僕も、これまではめでていたんですけど、まあ、はい、ちょっと、幼虫のすぐ近くにクモがいる場面を見てしまいまして、おっと思って、なんだろうな、これ仲良くしてんのかなと思ったら、なんか、調べてみたら、普通に捕食するって書いてあったので、これは、よろしくないな。
そんなでっかいクモなんですか？
ちっちゃいんですよ。ちっちゃいんですけど、幼虫もちっちゃいんで、普通に、クモが何匹か集まってきたら、まあ、やばいし、なんか、ネットで調べると、クモの子供とかのレベルでも幼虫を襲うっての書いてあったので、まあまあまあまあ、結構。
今その幼虫はさ、何センチぐらいなんですか？今言ってるサイズは。
何センチぐらいだろう？指の、1関節目ぐらい。あ、もうちょい2関節目ぐらいか。人差し指の、2関節目ぐらいまでですかね。
結構ありますね。はいはい。
そこそこ大きくなってきました。最初はすごくちっちゃかったんですけど、だんだん大きくなってきて。
うねうねしてるのがもうわかるよね。生々しいやつ、ね。
結構ね、日中はね、黒い状態の時は、本当に止まってるんですよ。はい、全然こう動いてなくて、これ生きてんのかなみたいな。でもなんかでかくはなってるよなみたいなところがあったんですけど、うんうんうん、夜になると、カサカサカサって、カチカチカチカチっていう声が聞こえてきて、
いやあ、
生きてるみたいな。食ってるっていうのが見えて。
これ、聞いてる人が聞いたら、ホラーだよね。いや、オレンジさんは、もうめでてらっしゃるんだと思うんですけど、黒いうねうねしたものが夜中カサカサ鳴っているっていうのは、そこだけ聞くとね。
僕は知らない状態で見たら、確かにそれは怖いものだなって、特にね、幼虫とかって苦手な人も多かったりするから。はい、だし、まあ、うん、それこそ黒い状態の時のビジュアルはそんなによろしいものではなかったりするので、うん、っていうところで、長くなりましたけど、はい、今僕はアゲハチョウの幼虫を育てている。うん、まあ、アゲハチョウがね、育って、巣立つまでを見届けたいなと思って育てていたりするんです、うんうんうん。
意識的に育てているってことなんですね。
そうそうそうそうそうそう。まあ、守らないと本当食べられちゃう、すぐ食べられちゃうたりする。一方で、まあ、スズメとか、うん、スズメはそうでもなかったけど、ヒヨドリとかについては、
うん、
ヒヨドリ結構、来るんですよ。ベランダまで来て、なんか、これ、それこそみかんとかあげると食べてたりとかして、一時期は、まあ、野生で、別にうちの中で飼ってたりはしないけど、なんとなく、こう、可愛がってた時期とかあったんですよ、鳥とかを。そこから今、また。
来るんだね。
そうそうそう、鳥も来てたんだけど、最近まあ来なくなる。まあ時期的にね、ヒヨドリはどっか移動したりするので、それで今いなくなってる時期なのかもしれないですけど、一時期それでヒヨドリはヒヨドリで何匹かいて可愛がった時期もあったりしたので、そこからまあそれがある種、まあアゲハチョウにとっては天敵なので、なるべくこう、それと接しないように、もちろんそれを排除しようとはしないですよ。CD をね、ぶら下げたりとかして、くるくるやってキラキラさせて、排除するみたいなのありますけど、そういうのはしてないですけど、今はなんかそういう感じに変わってきている状態においてなんかこの可愛がるとか育てるとか、はい、その気持ちのこう
あれちょっと待って俺一個思い出しちゃったけどもう一匹天敵いませんでした？
何のことだろう？
オレンジさんちのキャットちゃんですよ。
これあれ僕話してませんでしたっけ？
うん。あ、亡くなったのか。そっかそっか、ごめんなさい。
そうなんですよ。
そうか、じゃあ、まあ、うん、ごめん、そこは触れないでおこう。まあ、幸いにして猫さんはいらっしゃらないということですね。
でもなんかまあそういうこともあるんですよ。前にこう、うちの絶対的な存在として、まあ前々代もいて、そこから前代、先々代か、先々代と先代がいてっていう状況だったりして、
はい、
去年のこのぐらいの時期かな、いなくなったので、
うんうんうん、
まあそこからでも確かにそういう鳥とかに意識的になったりとか、今なんか野鳥を見れてるのもなんかそういう、ある種の愛情表現みたいなものを、こう、うん、 注ぐ先としてこう変遷をたどってるような気もするので、なんとなくそこら辺は繋がってるような気はする。まあもちろんそのね、比重の書き方とか、猫とか、まあもしかしたら犬とかも僕は飼ったことないですけど、犬とかもそうなのかもしれないですけど、まあ一緒に生活する家族みたいな感じになってくるので、またちょっとアゲハチョウの幼虫とか、それをヒヨドリみたいな鳥みたいなものとは、ちょっと関係性は違うかなとも思いつつ、でもまあそういう変遷をたどっている中で、
あ、一個聞いていいですか？あの、オリンさん、その、芋虫っていうんですか？幼虫っていうんですか？それに、はい、オリンさんは、お名前をつけてらっしゃるんですか？
名前はさすがにつけてないですね。そこまではないです。
猫には当然ついてたんだよね。
違いがわかんないです。4匹いるけど。はい。なんか移動してて、どれがどれかよくわかんないです。
はい、あー、そうか。まあ、はい、わかりました。まあ、そこもなんかラインある気がするけどね。
うん。というところで、まあ、その、育てるとか、はい、まあ、愛情を注ぐみたいなところで、なんか、ポンさんのエピソードも聞きたいなと思っていて、ポンさんはね、それこそ今、まあ、まさに農業っていうもので、野菜との、関係性を築いてるわけですけど、なんか、動的なもの、動くものって、まあ、なんか幅広く多分捉えられると思うんですけど、なんか、育てて、最近育てた経験、もしくは昔育てた経験とかってあります？
いや、これが、申し訳ないんですけど、私、動物を飼ったことは一度もないんですよ。
あ、ないんだ。ほんほんほんほんほん。
ですから、同居人としての松本さん、かっこ、かわいくも、かっこ閉じですけど、それはいたんですけど、他ではね、うん、その、ペットとして飼ってるとか、まあ、なんか育ててるって感覚のものは、ない。
それはご家族的にもそういう感じではなかったってことなんですかね。
そうだ、きっと、俺その飼い始めるスタートの感じがわかんないんですけど、例えば親が飼ってたとかさ、うん、おばあちゃん、おじいちゃんが飼ってたみたいな、そういうのはあると思うんです。でもそれはうちにはなかったし、で、僕がさ、なんかこう雨の中さ、どうしたの？ポンちゃん、この子。飼いたいんだみたいなさ、そういう子犬を抱えるみたいな、そういうのもやったことがないんですよ。う
ん、あんまないっす。僕もないし、聞いたことないで、多分ドラマの中が多いかなと思うんですけど、
はい。なんかあるあるみたいな感じでよくドラマでやるね、あれね。何なんだろうね、あれね。
そうですね。なんかやっぱ悲しい、優しさを表現するのに分かりやすいんじゃないですか。
ねえ。いや、もうああいうの、ふざけんなと思いますけど、やったことない。
なんでだよ。なんでふざけんなと思うんだよ。
本当にないの。だから、ペット飼ったこともないし、飼いたいとも思ったこともないし、まあ、ちょっと、あえて言えばですよ、ペットショップとかもうなんであんのとかと思ったりもするぐらい。
なんか、いわゆるそういう考え方だと、その、まあ、動物とかが困っていて、
うん。うん
あお疲れ様です、ポンさんって言われて、ちょっと、一緒に泊まらせてもらえないですかねみたいなので、
うん、
一緒に生活するっていう分には、あんまり、そのペットじゃないじゃないですか。まあ、動物ってそこには人間も多分含まれると思うんですけど、
うん、
そういう風に言われたら別に一緒に暮らすってのはやぶさかではない。
条件が特殊すぎて、そうですって言って、これ何の意味があるのね。
わかんないけど、なんかそこら辺の、
なんか、タヌキがぴょっとやってきて、いや、ごめん、いや、びっくりしたね。俺、喋る的なタヌキなんですけど、ちょっと待ってください。今晩止め、いや、言われれば、ちょっと喋ってみたいわっていう感じでは、多分、止めると思いますけど、そういうことじゃないでしょ。
あ、止めるんですね。あ、でも止めるんですよね。
いやいや。
じゃあ、そこはやっぱり、主従関係っていうか、なんか人間と動物で人間の方が上みたいな傲慢な関係性がなんか嫌みたいなところがあるのかな。
いや、そんなことじゃないんだけど、ペットを飼う、のが、わからないんだよね。別にその、傲慢とかそういうのは、まあ、言えば、理屈で言えばあるかもしんないよ。それは、その、冗談的には言えるけど、そもそも飼いたいって感覚がなんかあんまりないんだよね。
ああ、そっか、幼少期にそういうのがそもそもなかったから、そっか、そういう発想自体が、でもなんか周りで聞いたりしませんでした？友達から、なんかうちに猫がいるんだよねって犬がいる。で、友達ん家行ったりとかして、その猫が犬とかも、うんうんうん、もっととかそういうのがいるみたいなのはなかったですか、うん、
それはまああったかな。だからいればさ、お、かわいいねとか思いますし、 構ね、なんか撫でたりとか。
あと小学校とかで育てたりしませんでした？学校のクラスの中で。
うさぎとかね、なんか鶏とかに餌やるとかあったかな。うん、あと、意外と俺の動物に好かれるのよ。意外とってのが何の基準かわかんないけど、
なんか基準が今松本さんしかいないから、松本さんに好かれるってすげえなとは思いましたけど、
ね。まあ、松本さんはツンデレだったから、全然こっちの方振り向いてくんないけど、各国もね。はい、だから、ちょっとたびたびすいませんけど、ロンドンこの前行ってきたんですけど、
はいはいはい。
これずっと言いそうだね。10年経ってもこの前って言いそうだけど、う
ん。いいですね。これだけ使えるネタってすごいですか、やっぱり。いやいや。かけた金の分はあったと思う。うん、
ロンドンって結構電車、地下鉄の中に、そこそこでっかい、犬を連れてくる人がいるわけ。
へぇー。
で、カゴとかじゃなくて。
盲導犬とかではなく。
盲導犬もいたんだろうけど、僕が見たのは普通の犬とかで。
うんうん。
で、こう、さ、まあ、でも、しっかりしつけられたのがおとなしいんですけど、その犬がずっと俺の方に見つめてるみたいな。
うん、うん、うん、うん。
で、あと、日本とかでも結構、吠えられないみたいな。なんかこう、近づいてくるみたいなこととかあるんで、割と私はこう、犬に好かれてる、うん。犬に好かれてるっていうか、犬なのかもしれないけど、俺が。犬に近いのかもしれないけど、なんかそういうのがありますよ。
目線かな。
もう何なんだろうね。なんか、毛深いとかする。わかんないな。ちょっとわかんない。
ああ。
ああじゃないよ。
確かに。思い出すと犬っぽかったかもしれないなって今、ポンさんは今思い出しました。
はい。まあそんなんですけど。ごめんなさい。だから、あんま買ったことない。
買ったことがないんだね。なるほど。ちなみに、デジタルとかで、うん、それこそ、なんか、育成ゲームみたいな。
たまごっちとかね。
育てて、
シーマンとかね。
たまごっち。僕なんか思ったのは、ポケモンとかピクミンって、
はい、
まあ、ニンテンドーが出してる両方、まあ、ニンテンドーじゃないのか、ポケモンについては。まあ、ニンテンドー絡みの、ソフトですけど、ポケモンとかピクミンってなんとなく、まあ、進化させるとか、ピクミンとかもなんか、一緒にグループで生きて、なんか一緒に、なんだろう、天敵を倒すみたいなところを考えると、結構育てる感覚に近いのかなと思いますけど、育成ゲームとかはどうですか？過去に、あんまり話聞いたことないなと思って
ます。ちょっと意識はしてないけど、ポケモンはあんまりちょっとハマれてないんですよね。
ああ、そうなんだ。やったことはあるんですね。
やったことはあるけど、結構序盤でもアウトしちゃうみたいな感じですけど。まあでもさ、別にその多くのロールプレイングゲームって育ててるみたいなもんじゃない？
まあそうですよね。ドラクエだろうが、FF だろうが、うんうん。
まあでもどっちかというと自分をっていう感覚もちょっと強いかもしれないけど、主人公とか、うん、まああと仲間もいますけどね。
になり変わってるね、
うんうん。そうそうそう。だからそれを育てること自体はまあ面白くはあるけど、なんか、そうだね。ポケモンってどこまでそのペット感を出してるのかわかんないけど、あんまりそう、うん、なんだろうね。シーマンとかもやったことないな。なんだっけ、最近あるかな、うんうん、その、動物の森とかはまたちょっと違うよね。ああ、
でも動物の森ちょっと近いけど、なんか動物の森は無機質な感じしますね。なんか生きてる側、人間をモチーフにした動物キャラクターが生活してる感じだから、そうですね。あんま育ってるって感じない気もしますね。
まあ、無機質っていうよりかは最近その AI も優れてきてるのもあるし、なんか動物の会話みたいなのが本当に生きてるみたいな感じで、はいはい、あと育てるっていう意味では、生き物、まあ、そんなに動物じゃなくて植物とかさ、なんかその自分でその場所を、うん、作って、なんかこう、ちょこちょこちょこちょこ。
牧場物語とかね。
あ、そうそう。そういう感じで、こう、自分でこう土地を、なんか変えてさ、好きな形に変えていくとか、うんうん、そういうふうなものとかはありますけど、だけど、どうなんだろうね。あんまりその、いわゆる、俺にさ、もともと言ってたペット感っていうのは、あるような気が、うん、僕はちょっとしないかしら。
それで言うと今農業はどうです？そういう感じってあるんですか？ああ可愛いなみたいな植物が育っていくなみたいなそれをめでるみたいな感覚ってあるんですか？
いやーこれまあ正直言えばなんかねイメージではあるじゃんなんか育ってくれてありがとうなみたいななんかあると思うんですけど、うん、まだ私ちょっとないかもね。
ああそうなんだ。ただこう。うんこう、ああ、なんか伸びてるな、みたいな。ああ、取り時かな、みたいなことを考えてる感じ。
うん、それはその、向こう側じゃなくて、こっち側が死んでるよね。ああ、こっちだな、みたいな。
知ってたのはもう来てますね。来てますね。
いや、だから、いやもちろん、何あ、気持ちはあるけども、そのペット的な可愛いみたいな感覚は、まだちょっとないかな。
ああ、
なんか、何でも燃えちゃうみたいな。いや、例えば冷蔵庫に燃える人とかいるじゃない。
うんうんうん。
いや、よく頑張ってるな、本当に。なんかね、この夏の日に冷やしてくれてありがとうね。レイちゃんみたいな、そういうこととかを思う人はいるじゃない。これ、
うん、時々。短絡的だけどね、ちょっとね。
何が短絡的なんだよって言われるよ、そういうこと言うと。いや、でも名前つけるってさっき話したけど、うんはい、冷蔵庫に名前をつけてたりするわけ。
ほうほうほうほうほうほう。
だから、動物で、まあ、個体識別できるものに名前をつけるっていう風な、そういう考え方の名前ではなくて、自分の愛情があるものについては、ちゃんと向き合いたいっていうか、だから名前をつけるんだっていう風な感覚は、聞いたことはあるので、すよ。
ほうほうほう。
なんか名前をつけるっていうのは、なんかその、そういう何？単に区別できるかってことじゃなくて、その人とどう、まあ、そのものとどう向き合うか。ペット。とどう向き合うかっていうようなことの、まあ、現れとも言えるのかなとは思いますけど、でもなんか、〇〇ちゃんとかって言ってるのを見ると、ちょっとだけ頭が痛くはなるよね。
ポンさんは、じゃあ今のところはまだ植物、何あれ、単位何、一葉一葉、何、ね、そういうのに名前をつけてない。
名前ね。そう、だからそこが面白いね。植物って一個じゃないじゃん、大体。木は一本とかなんかあったりするけど。そう。だからそういう意味での、何々ちゃんってつける感覚になりにくいような気も、まあしなくもないけど、どうなんだろうね。
うん。うん、じゃあもう一つ展開させて、どうです？人は育ててます？まあ仕事とかで、ある種、まあフリーランスだったりすると、後輩みたいなものがなかったりとか、なんか師匠みたいな関係性にも仕事的にもなりづらかったりすると思うんですけど、なんか育てるみたい、人を育てるみたいな経験ってあります。僕はね、あんまり今までのキャリア上、
うん、
新卒も3年間いた会社で、ほぼ後輩がいない部署に、なんかその部署その部署のほぼ一番下ぐらいかな。まあ何回かその下の世代も行ったことはあるけど、直接的に仕事で絡まないみたいなことが続いていて、
はい、
で、フリーランスになってからもずっと、基本的には、委託をしてくれる会社と自分自身との関係性だったりするので、あんまり、後輩後に続く人みたいなものがいたパターンがなかったんですけど、本さんはどうです？そういうことってあります？
まあ、後輩っていうのはあんまり僕もないですね。
あ、ないんだ。師匠はある？
師匠というのは、まあ、わかりやすいのはないけども、でも師匠扱いするというかさ、この人のやり方を学びたいなとか、はいはい、あと、まあちょっと綺麗事みたいに感じるかもしれないけど、別にその上下関係なく、あ、こういうやり方はすごいなと思うから、思った時に、その人のやり方を真似るとかさ。うんいうことは思ったりするし、あとまあちょっと偉そうだけど、うん、この人にこういう風になってほしいなっていうさ、その別に後輩育てるじゃないけど、なんかこういう風に育っていってほしいなっていうこう、思う時はあるよね。今これはちょっと、あれだから、
うんうんうん、
かといって、そうすぐに変えるとかでもないし、だから、
うん、
まあ私の言う通りになってほしいとは思わないけど、ここの部分を、なんか変わってもらったらいい、風に変わったらいいなって、勝手に願うときはありますけどね。
なんか自分自身が直接的に育てたいとか、教育の場を設けたいとかっていうのは思ったことないです。僕、実は家族関係にそういう教師が多いんです。教師とか先生が多くって、
うん、
僕自身もいずれ何かしら、それこそ今アート系のスクールのお手伝いとかしてますけど、スクールみたいなものを自分自身で、まあ教えることもするし、教える人をまあ雇って、で、まあ、教育の場を設けるみたいなことをしたいなっていうのは一つの目標としてあったりとかして、そういうのってポンさんってあったりしますよ？誰か教えるとか育てたいっていう意欲みたいなものってあったりしますかね？
まあ、私が育てるというよりかは、そういう仕組みとかがある方がいいなという、ちょっと理屈っぽい話ですけど、例えば会社でも、うんうん、その教育制度みたいなものは会社の中に、まあ、持たないところが最近多いんですよ。全部 OJT、うん、オンザジョブトレーニング、仕事の中で学んでくださいが多いけれど、はい、だけど、やっぱその、うん、新しいスキルを学ばなくてはいけないっていうふうなことは、その後輩先輩に関わらず本当はあるわけですよ。すごく状況も変わっているし、うん、あと今までのやり方っていうのを、うん、まあ、投資すぎることで損することもあるから、だからこう、 会社の中で、組織の中で学び合う。まあ、我々二人でも同じかもしれないけど、なんか、もうちょっとよくできないかなってことを考えたり、それを培う時間。だから教育ってお金儲けに直で関係ないところがあるから、なかなかみんな投資しないんだけど、そこをちゃんと培うように、組織の中で仕組みを作りたいっていう、はい。そういう理屈としての考えはありますけどね。
なるほど。まあ、そこら辺もまあ仕事の中で自然と生まれてくるかもしれない。でもなんかそういうところのまま育てるとか、育成されるっていうものと、なんか自分自身がこう愛を注いでやる、その僕にとってのアゲハチョウの幼虫、かつてであれば、まあまたレイヤーは違いますけど、猫さんとかっていうところとはまたなんか人間の教育、人間を育てるっていうところとはまた違うような感じもするので、そこら辺いろんなレイヤーがあるんだろうなとは思いますね。なんか、関わらないと死んでしまうような存在を育てるっていうのと、まあ本当自立しているんだけど、プラスアルファはこうなったらいいんじゃないかな、みたいなところを思って、寄り添っていくっていうところで、またなんかいろいろ、育てる一つに、とってもなんかね、捉え方はあるかなと思うので、そこら辺は結構面白いし、なんか人間の根本的な欲望としてあるような気はしますけどね、育てたいみたいな気持ちって。
まあでも、短く言えば、やっぱパートナーとの関係とか、あと子供の権利っていう概念もあるので、なんかそういう育てるっていうのもちょっと、もしかしたら少しリニューアルした方が僕はいいのかなと思います。できないものをめでるとか、なんか育ててあげるっていう風な感覚だけでは、もしかしたらダメなんじゃないというか、現実そうじゃないんじゃないかって私は思うけどね、一方で。
もう、だから子供っていう存在は僕たちにはいないけど、だからそういうのがいると絶対的に違うなっていうのは確かに思いますね。それがもう、僕にとっての猫さん、まあ家族同然とは思ってたけど、そことはまたレイヤーが違う。自分自身から生まれたもの、自分自身がもう育てないといけないものっていうところの感覚はまた子供がいるとね、確かに違うような気はするので、そこら辺はいろんな捉え方があるのかなと思いますね。うん。というところで、育てるっていうこと一つをとってもなんかいろんな切り口で考えられるなと思ったので、また今後もそんなテーマが、まあね、アゲハチョウの幼虫の育成状況とかちゃんと育ったかとかも含めてまた話せればなと思っております。タネラジはツイキャスでライブ配信しているほか、Spotify、Apple Podcast などで週2回配信中です。お好きなサービスでの登録やフォローお願いします。更新情報は Twitter でお知らせしています。また、番組の感想やあなたが気になっているタネの話もお待ちしております。公式サイト、タネラジ .com のお便りフォームからお送りください。Twitter でハッシュタグタネラジ、ハッシュタグカタカナでタネラジで投稿いただくのも大歓迎です。ということで、お時間です。お相手はカルチャー中毒者のオレンジと、
そういえば無理やり猫を飼おうとして引っかかれて逃げられたことありますね。いや、怖い。お天気散歩人のポンでした。
タネラジ、また。